武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
先週に引き続いてのアフォーダンス理論であります、
はい、
自分はそう思ってないのに引き出されていくという、
はい、
そういう人間の心理で、あります。本当にね、始めてよかったなと思いますが、もう始めて6年合気道というのを教わっておりまして、教えてもらいながら、よく意味のわかんないというか不思議な表現に接したりするんであります、
はい、
相手が自分の手を押さえにかかる、その手に対して自分が反撃をするんですが、ちょっとこれもう具体的な武道の技なんで、もうこと細かに説明することができませんが、相手がかけてきた技をやり返すときに絶妙な言い方をするんですね、合気道ってのは。これは相手の腕をこう線抜きみたいにこうやって開けながら、武田君逆の手を持ち上げろっていう、いやそんな力んじゃダメよ、自分の親指を吸うような動きをっていう、鬼でもやっつけるようにガーンと殴るとかバッチーンと打つとか、そんなじゃないんだよ、
はい、
ふわっとやりなさいとか、そういう武道にふさわしからぬ形容を持って技の力具合を諭していくんだよね、うん、それが最初すごくこう不思議で仕方がないしピンとこなかったんだけど、ある段階を過ぎるとなるほどってうなずくことがあって、そのアフォーダンス理論っていうのはそういうことなのかなと。でこれごめんなさい、本環境の存在論という東京大学出版会が出している佐々木正人編であります、
はい、
守備範囲が広くて、子供の寝返りから車の運転、飛行機の操縦、スポーツにおける心理から、新商社の方の乗りやすい車椅子まで、その中に演技論もありまして、はい、カナが一番、
はい、興味あります。
ひとまず映画理論っていうのを言ってみましょうか。アフォーダンスによるところのね、はい、これは青山真嗣さんという方が書いた映画論なんであります。映画はイメージではない、身振りである。なんていうのかな、人と違う動作仕草だから、身振りっていうと言葉が大きいけど仕草っていうことなんでしょうね、
はい、
スクリーンに登場してあるキャラクターが物語のためでなく、小さく繰り返す物語とは関係のない身振りによって見る人は物語を感じる、うん、ちょっと合気道に似てるでしょ、
うん、
合気道のやっつけるぞっていう動きではなくて、親指を加えるとか、こう指の先から水が出るような感じで横へシュッと手を持っていくのよとか、そういう例え方をするんですよ。
はい、
から相手があなたのことを引っ張ってるんだったら、それはもう柳の木の枝のようにゆったりと引っ張られればいいじゃないですかっていうような形容の仕方で、これとアフォーダンスいうと、この青山さんの映画論の中に、人は仕草である、でその仕草も物語に関係がなければないほど、なおさら人はそこに物語を感じるんですという、なんていうのかな、仕草っていうことなんでしょうね、
はい、
スクリーンに登場してあるキャラクターが繰り返す物語とは関係のない身振りによって見る人は物語を感じる、はい、これ私確認したわけじゃないんですが、興味のある方はどうぞ確認してください、
はい、
ジョン・ウェイン、
はい、
ジョン・フォードっていう名監督がおります、うん、この方に仕えたジョン・ウェインっていう、もうアメリカを代表するスターでありますが、カーボーイの役、南北戦争の軍人さん、あるいはベトナム戦争におけるグリーンベレーの軍人さん、ジョン・ウェインが演じるんですけど、この人はいかな物語をやりましても身振り仕草で投げるってのをやるんですって。
投げる？
投げる仕草、
はい、
それはむやみに繰り返される。この人がやるカーボーイの役から南北戦争の軍人さん、あるいはベトナム戦争におけるグリーンベレーの軍人さんをジョン・ウェインが演じるんですけど、 で、このジョン・ウェインっていうのは、あの設定が一つだけ共通項があって、カーボーイの役から南北戦争の軍人さん、あるいはベトナム戦争におけるグリーンベレーの軍人さん、どんな主人公をやってもハンカチを持ってないんだって。
へえ。
ジョン・ウェインの映画って手洗うシーンがあるでしょ、
はい、
ハンカチで拭かないんだって、
うん、
で雫を手を振ってボールを投げる仕草で乾かすんだって。
あ、それが投げるし、
うんうんうん、で彼は見えないボールを投げるようなその仕草で水滴を弾き飛ばし、その後ズボンの尻で拭くんだって。
うーん、
いかな映画の中でも絶対にハンカチを持たないんだって、
はい、
それが一貫してるんだって。
へー。
そこにアメリカ人はダンディズムを感じるんだって、
はい、
そういうのかな全然わかんないよな
そんなところ見てないですからね我々。
でも俺ちょっとわかるんだけど、ハンカチを持ってる男は俺らの時代軟弱だったよね
それはちょっとわかります
もう姿三四郎なんてのは腰に手ぬぐいで撫でるだけだったし、俺はやっぱり小中高校までだいたいクラスのカーテンで手は拭いてたよなすっごい嫌われたの覚えてるよ女子から。
何でしょ。
でも俺太陽が乾かすからそれが一番清潔だと思ってたなあ。時間いっぱいでありますね細かいことでありますが、こういうところからコロナ後を生きる知恵をなんとか探りたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日はアフォーダンス、人間の環境における心理、行動心理学の中でジョン・ウェインを取り上げまして、なぜか知らないけどかの人はハンカチを持たずに手のひらをブラブラさして水滴を飛ばしケツで手を拭く、そこにジョン・ウェインのダンディズムがあった、
はい、
イングリッド・バーグマン、
はい、
もう大女優でありますね。この人はどの映画でもびっくりすると軽くめまいを演じるんですって、
はあ、
で口元か額に手を当ててよろける、これがこの人の驚きの表現だそうでありまして、
うん、
あらゆる作品で同じことをやってる。
え、そうですか。
今度確認して、
へー、
こういうやつだろうな、わかるよね。
クラッとくるみたいなね。そうそ
う、美女はクラッとくるっていう、クラウディア・カルディナーレ、イタリアの女優さんかな、
はい、
この人は何かあるたんびに髪をかき上げる、風に対して風下に立ち髪をなびかせる、その身振り仕草を繰り返すことによりセリフ以上の何かを伝えようとするという、
はい、
俳優さんというのは像を描くんではなくて身振り仕草を演じるのだっていう、そう言われるともう次々に思い浮かびます。日本の俳優さんたちも記憶に残ってるのは仕草ですよね。渥美清さん、
はい、
渥美清さんってのはかな回転だよ演技の。
え、
渥美清さんってのは顔をキャメラに映されているときに半回転して背中を向けといて、キャメラに顔が映ってない背中で驚いた顔を作って、え、おじさん死んじゃったのかい。
回転か、
回転なんだよ。
あ、わかります。
だから渥美清の演技の凄さっていうのは半分背中なのよ。見えてないっていうこと、お客さんに見せないっていうことを前提にして、その見せなかったシーンでの表情の変化をお客に感じさせるの。皆さん覚えてませんか、絶世の美女が来て虎屋に遊びに来た、虎さんがたまたま帰ってきて不機嫌なまんまブスッと背中向けて上の部屋に行こうとした時に、トラさんって言うと、もうトラさんの顔が喜び満面の顔で、はいよって振り返るという変わり際を見せないことでお客に見せるという。
はあ。
勝慎太郎さんもそうです。三船敏郎さんもそうです。身振りって感じませんか。この名優たちには全員彼らしかできない 身振りがありましたよね。三船さんの怒った時の視線の動かし方なんかそうじゃないですか。相手をカーッと睨んで、
はい、
お前たち百姓仏様だとでも思ってたのかいって言いながら一瞬目をそらすんで、で戻した時に彼の表情がさらに怒りに震えているという、
へ
ー、そういう身振りの中で像を作っていくんだ。ちょっと前にお話しした俳優さんかコメディアンかアイドルかで動きが異なるっていう、うんうん、はい、だからタッチが変わるんだよね、うん、それがうまくいくドラマとうまくいかないドラマの差になるんだ、
はい、
それから芝居にとあるタッチがあるテレビドラマってあるじゃない。
タッチ
かな、アフォーダンスだぜ。
え、
半沢直樹も、
半沢直樹
みんな歌舞伎の人ばっかりじゃないか。
はいはいはい、はい、
ということは、
はい、顔芸ですよね。
あの顔芸はどっから来てるかわかるか、見栄から来てるんだよ。
お、はい、
半沢直樹においては七三花道の大芝居じゃない、うん、何を言ってやる黒刀、
うん、
そういう見栄を切る芝居っていうのが歌舞伎の人は得意なんだ、
うん、
だからある意味で陰影のないライト一本浴びた時のお芝居なんだ。それでタッチが整ってるのよ。
はい、
半沢直樹ってみんな同じような顔になるでしょ、
うん、
こうなれば倍返したっていうね。ね、
ある意味不自然ぐらいな。
不自然だよ、あんな銀行マンがどこにいるんだ よ、
ね、
信用金庫の人があんな恐ろしい顔するか。来たか半沢言うか、校内のATM とかある横でどけたするんだ。それを花道芝居で見せるからなんだ。だからタッチに流れがあるから、あの大評判になってるんじゃないかな。さあ、ここで面白い実例を見ましょうね。こっからは演技論からちょっと離れて、
はい、
キャメラワークっていう面白さ、これも一種アフォーダンスに縛られていくんだ。著者は実に面白い実験をやっております。それは大学の視聴覚教室、階段教室で横20列縦10列の長い椅子がある。で、下の奥の方にスクリーン黒板、階段教室だ。で、そこに生徒たちが入ってくる。それを2台のキャメラで撮影しなさいと、物語風に。さあ、学生さんたちはどこにキャメラを置いてどのように撮ったか、そのアフォーダンスを見るという。面白いもんでしょう、アフォーダンスの広がり、はい、この続きは明日のまな板の上。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷佳奈です。
昨日お話ししましたのは、ある大学の階段教室に学生が入ってくる、それを物語を感じさせるような撮り方で撮影してごらんと課題を出した、
はい、
数十人の学生たちが話し合ってキャメラを置いたのがスクリーンを背にして、例の黒板だと思うんだ、うん、黒板を背にしといて階段教室の椅子に座る生徒たちにの顔に向かってキャメラを一台、
はい、
上手の隅って書いてありますが、まあ奥の方の隅っこに、これスクリーンを背にして1台とその横でしょうね、顔が見えるようにもう1台を置いた、そういうことでいいと思います、
はい、
で、用意はいと声をかけて学生さんたちが扉から、上の扉下の扉から入ってきて、その顔が映るというショット、
はい、
出来上がりを見ると通路から席へ着く人物の表情がこう映っているんでしょうけども、キャメラが2台回っておりますから、照れあるいは困惑の表情が続くばかり。なんか人間の動線もわっと入ってくるもんですから、よく見えない。なんともはや、しょうもない顔の羅列みたいな、になった。で、この後、同じ条件で、今度はプロのキャメラマンを呼んで、あんただったら、教室に学生さんが入ってくるっていうカットをどう撮るかということで2台のキャメラを、どうしたかというと、
はい、
学生さんたちと逆サイドにキャメラを持ってった。
つまり背中から撮るってことですね、学生さんの。
顔が全く今度は映らないという角度に1台カメラを置いといて、もう1台の方は右から左へパーンできる。パーンってわかる、うん、カメラを動かせるっていう、割と近い距離で人物を撮れるっていうところに1台置いて、これも背中、
はあ、
これも背中、はい、で2台、
うん、
で用意、はいをかけたら入ってくるよな、
うん、
その時に背中なんで動線がはっきりわかる。次々に座っていく学生さんたちが、うん、それで同じ並びの真ん中に置いたカメラが一番先頭の一列を捉えてるんだって、
うん、
キャメラマンは何をやったかって言うと、人が次々座っていくだろう。その座っていく人物をゆっくり舐めてパーンする、
はい、
それで一番端っこの生徒が座ったところでパーンを止める、うん、それで両者を比較するんだって、
うん、
そうすると圧倒的にプロキャメラマンが撮った方が、さあ授業が始まるぞっていう印象が残るんだって。
あ、
さっき言ったパーンで人を舐めといて、一番端っこの人がそこに座るじゃない、
はい、
それがラストに見えるんだって。
ほ
ー、ベルが鳴って教授が入ってくるタイミングで座ってるように見えるんだって。だから撮影というのはカットが重要な意味を持って、学生さんたちが撮ったのは支離滅裂、
はい、
著者が言うんですけど、観客は隠されたものを見ようとする、
うん、
観客は見えているものは見ないんだ。人間というのは隠されているものを見ようとするという心理的アフォーダンスに入るという。そして一番隅っこの生徒が、女生徒が座るっていうので、あのこうパーンが終わってでカットがかかった、それがいかにもとある動作の終わりがとあるシーンの始まりにつながりやすいカットになるという。どうや、
確かにあのホラーとかサスペンスでも、
うんうん、
例えば女の人がいて、
うん、
後ろに誰もいないのに、そのカメラワークで後ろに誰か出てくんじゃないかっていうのあるじゃないですか。ああいうの不思議ですけど、そういうことですよね。
そういうこと、
うん、
あの山田洋次さんなんかがおやりになる、もう見事だと思うのは、例えば2人の男女がいて、その女の人が去っていくじゃん、
はい、
でその画面の中にこの男1人しかいないんだけど、うん、画角を変えないの。
画角、
絵の大きさを、
は
あ、1人しかいないから寄ってきゃいいじゃん、
はい、
寄っちゃダメなんだよ、
はい、
そのまんま撮るわけ、
うん、
2人写ってて1人が去っていった、うん、と去っていく女の背中を映しといて、キャメラを戻して同じサイズで一人の男を撮る。そうすると去った人っていうのがそのフレームの中に入ってくるわけだ。
寄りたくなっちゃいますけど、そうそうそうそう、なんかね、
そうそうそう、それがその演出家の腕なんだよな。へ
ー、
そういう目で黒澤明監督とか山田洋次監督見ると、
はい、
すごいと思うよ。俺一番驚いたのはあれだよね、幸せの黄色いハンカチ、生まれて初めて映画に出た時、
はい、
あれ後で気づいた、十何年後に気づいたんだ、あれずっと黄色が出てこない、
うーん、
幸せの黄色いハンカチで黄色が外してあるの画面から、
はい、
俺は白のジャンパーに緑のジーンズ履いてた、
はい、
桃井香織はあのカーペンターのジーンズと、うん、赤いシャツかなんか着て、
うん、
で車が赤かったろ、
うん、
高倉健は黒ずくめで描いてあって、黄色を外してあって、で健さんが夕張の奥さん、残した奥さんの思い出を話すと、奥の方に黄色い旗が揺れてる、すごいと思わない？ほんで俺たちが夕張に向かうと、追い越し車線の黄色がどんどんキャメラの真ん中に映ってくる。つまりあれは山田さんの黄色いハンカチは上がっていますよっていうのを無意識の中に映像化していくんだ、
はい、
いやここまで人間の心理を、いわゆるアフォードを見抜くのかと思った時に、演出家ちゃんすごいなと思ったな。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
映画論続いて、おります。この本の中で青山真嗣さん、この方が別の章の中で顔っていう章を書いてらして、
はい、
これがあの前に話した通りなんだ。コメディアンの人と俳優の人、アイドルの人が混じって芝居をしてると、うん、芝居の質が実は違うんですよね、
うん、
これはあの何かというと、これがまた顔なんですよ、
はい、
俳優さんっていうのは心理を隠そうとする顔をなさるんですね、
うん、
コメディアンの人は顔に全部出そうとするんですね、
はい、
アイドルの人は一番いい顔をなさろうと努力するんですね、
はい、
その顔における表情の出し方のばらつきっていうのが、うまくいくときと行かないときが、うまくいかないのはあえてどれと申しませんけども、うまくいってるなと思ったのはあのおっさんずラブ、この間映画版見て、
はい、
あらウケるわな、面白いもん、あれもあの言えることは、それぞれが物語の中で持っている心理を画面上で隠そうとするから面白いのよね。
ほう、
顔の表情っていうのは、この方はどんな風に言われているかというと、高名な映画作家である彼は心理を顔に表出しようとする俳優を使うことを自ら禁じ、正確な身振りと正確なセリフを言うこと以外許さなかった、
はい、
これは顔における表情っていうのがそのシーンを台無しにすることがある。なんか武田さんがすごい響きますね、
はい、
恋愛的状況以外では顔をフレーミングすることはやめる。その本質において常に言語活動のうちでは把握されない身振りのみで一本の映画を構築することが、この監督の理想的な方法となっていくのである。から下手な監督は寄るだけ寄る、うまい監督はどんどん引いていく、
はい、
この両方をごったまでにするのが勝新太郎座頭市ですね。
へえ、そうなんだ。
まあ名優が出てくるので驚くね、うん、この間感動したのは吉永小百合さんが出てきましたよ。
うーん、
あの旅芸人で林余市さんに騙される、あの宿場女郎みたいな役で、
はい、
ほらまあキャメラが寄るわ寄るわだけどはっきり言って、
はい、
あのちょっと安っぽそうなロケでも立派に見える。
ほう、
やっぱそれはやっぱ勝さんってよく分かってるわ。
うん、
うん、男から林余一のそのいわゆるスケコマシから騙されても騙されても尽くす女郎を吉永さんがやるのよ。
うん、
一番最後に余一、これ別の女に殺されちゃうんだ最後はね、
はい、
でもあのひどい男だったから当然な報いで、その余一からもらった串を吉永小百合が雪の降り出した空にパーンと捨てるのよ、
うん、
そうするとあっという間に座頭市がその串を真っ二つに切るっていう、いやらそれを驚き見つめ涙目の吉永小百合で、黙って背中を向けて失礼さんでございますって言いながら歩き出す勝新太郎、バーッと引きよ、そこに吹雪の雪がザーッと崩れ落ちる吉永、寄らない寄らないキャメラ寄らない、寄ると安っぽくなっちゃうんだ。それでもうエンディングロール、タイトルが上がってくんだよ、幸せの黄色いハンカチだよね、賠償が映った、高倉健が黄色い旗に向かって歩き出した、大俳優高倉健と倍賞千恵子の抱擁シーンですよ。でもどんどん引いていくキャメラは、明らかに倍賞は言ってるんだ、おかえり、声が聞こえないぐらいキャメラは引いて引いて引いて引いて、見えるのはあの黄色いハンカチの旗の一列だけでエンディングを上げる。
なんか涙が出てきた
これだよ、
すごい、
日本人はよりで泣かない、引いて泣かせる。この辺は知ってるよな、映画作りの芸術家はね。 ぱすごいなと思いますけどもね。
はい、
いかがでございました？
面白いですね。
でもこれ今語ったのは語りの手法としてはアフォーダンス理論ですから。
あ、アフォーダンス。
そうだよ、チコちゃんが小さい子はなんでブロック塀の高いところを歩きたがるのから始まった。
はい、
でカナが今言っているそんなことが想像つくと涙が出てくるって言った、その心の動きを、それをアフォーダンスって呼ぶのよ。
これがアフォーダンスか。
そうそうそう、
はい、
なんでか知んないけど泣けちゃうなっていう、これがアフォーダンスなのよ。
はい、
この話はさらに続きますからね、
はい、
時間ありますんで
仕込みました。明日金曜日ですけど。
あ、大丈夫です、
はい、
まとめる分はしっかりありまして、このアフォーダンス理論がどのあたりまで広がっていくか、乞うご期待で明日締めの言葉聞いていただければというふうに思います、はい、この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
生態心理学アフォーダンスの舞台の広さであります。佐々木雅人によるコラムがある。ここで佐々木は実に興味深いテーマを置いている。人間というものを見つめた場合、その生態の面白さということで、食事の食卓の高さについて触れている。
ほう、はい、
世界中にいろんな動物がいるけども、食卓がないと飯が食えないってのは人間だけじゃないかっていう。なるほどな。で、ちょっと話、重なっちゃうかもしれないけど、東アジアの食事の習慣で独特なのが日本である。中国、朝鮮、韓国あたりと食事をとるマナーが違っている。
はい、
で、動物の食事をとる姿勢、習慣を見ていると、視線の変化である。これ面白いね。
視線の変
化。うん。食事をとる習慣には二つの視線がある。一つは肉食の視線。もう一つが草食の視線。これ面白いね。
はい。
肉食の視線とは、遠くにいる生き物を、あ、シマウマだ、俺食うぞ、決めたライオンがバーッと追っかけていって、喉かなんか噛みついて、肉を貪る。で、肉を食うとき生き物は、肉に視線を合わせる。
ほう。
そういえば肉見るよな。だろ？肉見るだろ。だって、カナ食いながらじーっと肉見てない？
はい。見ます、確かに。
見るだろ。
うん。
魚でも何でもそうだよ。必ず見るんだよ。
うん。
口に持ってくるとき。
うん。
肉を見ながら口に入れるよな。
ちょっと待ってください。
だってお話をしながら肉を自然と持ってくるでないよ。一旦絶対肉に視線を寄せてるよ。
まあ、確かに肉が主役だからな。肉
しゃぶしゃぶとかすき焼きを思い出せよ、うん、
集中はしてると思います。
集中してるよな、
うん、
ところがだ、この肉食の視線に対してもう一つ草食の視線っていうのがある、
はい、
ライオンさんがシマウマを食べるときはもうかぶりついてるよな、シマウマさんの肉を見つめる、
うん、
で、ゾウさんが草を食べるときはどうか、
うん、
草食の視線、口に運ぶとき見ないのよ。なぜかというと、ゾウさんは次に食べる草を見てるから視線は上がってるんだ。この肉食の視線と草食の視線を互い違いにやるのが日本人なのよ。
あ、はあはあ。
な、
うん、
これで分かったろう、なんで俺がご飯をこぼすか。
ちょっと待ってください。
え、
そこに行くんですか。
そうだよ、自分に置き換えないと面白くないじゃん。
はい、
私がご飯をポロポロポロポロこぼして奥さんからなんで怒られるか、
はい、
それは簡単です。ご飯草系が多いから目を離してるんですよ。ほら、野菜が多いから、
はい、
見ないんだよ。昔ちょっと肉が混じってたらちょっと見ながら食べるんだけど、
はい、
今口に入れるのはナスかキュウリかレンコンかって言うんで
野菜か芋かって感じです
ね。そうだろ、芋食うとき芋見るか、見ないだろ。
ちょっと見てる気はしますけど。 さっきあの哲也さんさつまいもふかしたのおやつで召し上がって、うんうんうん、それ下床に落としてましたよね。
あれだよ、芋かと思うと見ないのよな。俺は悪いけどな、今まで生まれてきてな、ケンタッキーフライドチキンを落としたことはないぞ。
ちゃんと見てるから。
そうそうそうはい、つまんないことばっかり話してきましたが、ほらこうやって考えますとアフォーダンスってなかなか面白いございます。そして、はい、一番最後に佐々木さんが絶妙のことを言いますね。これ何かというと、人は環境からエネルギーをもらってるんだ、うん、これあの環境がくれるエネルギーと自分の持っているエネルギーを噛み合わせて環境の中におけるエネルギーを作っていく、それが人間だっていう、
はい、
でものすごくいいことをおっしゃってるなと思って驚いたんですが、ほら何年か前に神と呼ばれたあの箱根のランナーたちがいるの、
はい、
何人か思い出すだろう、
山の神たち、
ね、山の神、名前もつけたり、山の神かな、よく考えてすごい不思議だろう、あの箱根に登場する山の神たちは勾配がある坂道になればなるほど走りが速くなった。それは箱根の坂道が箱根の坂道の神たちに力を与えたからなんだ。彼らは坂道から力を与えられたわけだ。
環境からってことですね。
これがアフォーダンスなんだ。で、ちょっと冷たい言い方になるけど、調べたいとこで急に勝てなくなるだろ。そんなランナー何人も知ってない、
はい、あれ不思議ですよね。
不思議だよね。つまり坂道登れるって最強の証拠じゃない、
はい、
ところがこれが平塚あたりの平べったいところになるとあんまりいいタイムが出せないということは、勾配がくれるエネルギーで自分のエネルギーが出るという選手がいること、
はい、
これこそが実はアフォーダンスであるという。そうやって考えると我々は環境に包まれて自分というものを決定しているんだなと、
はい、
こう考えると面白いございましょう、
はい、
チャンスがありましたらまたやりたいと思いますんで、来週はもちろん違うネタでご機嫌伺いたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。